ということで、時刻は3時10分を回っております。ななこチャットラジオ、この番組は FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしております。ゲストとのトーク番組ということで、お待たせしました。今日のゲストの方を紹介させていただきたいと思います。もうね、余裕で15分ぐらい前に来てね、この方。
いや
今声聞こえましたね。FM 舞鶴で朝の番組を担当されております、パーソナリティの高橋啓太さんです。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だって15分前でしたよ。
そうですね、いやちょっとバタバタしてましてね。もう、はい、こんな時間になっちゃいましたけど、
もう本当にね、余裕で来ていただいたんですけれども、高橋さんね、はい、朝の番組聞いてらっしゃる方はきっともうこの声おなじみだと思うんですが、
はい、
今日ね、3時台の番組なので、もしかしたら高橋さん初めてという方もいらっしゃるかもしれないので、
そうですね、
自己紹介お願いします。
はい、FM 舞鶴パーソナリティの高橋啓太です。担当しております番組は、月曜日から水曜日、朝7時台の舞鶴モーニングブリーズで、続けて朝8時台の朝ナビ舞鶴という番組を担当しています。あと藤本さんと一緒にね、赤レンガラジオ、土曜日日曜日に放送の番組もしていますけれども、はい、まあ、朝通勤時間帯なんかにね、お楽しみいただけているのかなと思っているんですがね、うん、朝はね、ここ、はい、まだ開館前なんですよね、この市民プラザが。
そうか、
すっごい静かで一人でやってて、ちょっと物音すると、ね、ビクってしちゃう。今朝も、ね、
今朝もなんかあったんです
よ
ね。
ちょっと物が落ちるっていうのがあってびっくりしてましたが、ね、ちょっと今日はね、賑やかなんですね、結構この時間だとね。
本当ですね、見てらっしゃる方もね、いらっしゃったりとか、ここの窓も、そしたら窓というかガラス張りにもなってない感じ。
いや、ブラインド自分で開けるんです。一応ね、暗いんでね。
このスタジオって本当にガラス張りでね、開放感があるんですけど、これ閉まるとね、
なんか真っ暗になっちゃいますね。なんかすごい閉ざされた感じに。
高橋さん、でもね、朝正直、はい、7時からの番組ってことは何時に入るんですか？
はい、6時にここに入ります。
うわー、
5時に起きて、はいはい、
ですよね、
5時半に出て。
もう慣れられました？
だいぶ慣れましたが、
はい、
ね、眠たさが聞いてる方に伝わらないように頑張ってやっておりますけれど。
すごいですね。普段はね、会社員というか、
そうですね、
お仕事されながらですね、
はい、今日はたまたま、ね、休みだったんですけども、まあ、仕事のある日ですと、その9時に放送が終わって、まあ、ちょっと一息ついて、10時からまた、まあ、本業の方に出勤をするという流れでございまして。
前の日夜遅かったりしたら結構大変ですよね。
大変ですね。
っていう感じでね、今高橋さんの声をお聞きになって、あれ、ちょっと聞いたことがあるかもと思われた方がね、
うん、そうですね、皆さんとも直に接する機会のある、まあ、声で接したり、実際こう対面で接することがひょっとしたらこれからあるかもしれませんので、うん、ひょっとしてと思ったらぜひ、勇気を持って声をかけていただければと思います。
そうですね、もしかして FM 舞鶴のって感じでね。
そうですね、
嬉しいですよね。
嬉しいです。もうすでに一人声をかけてくださった方いらっしゃいまして、もう本当に嬉しかったんで、もう疲れも一気に吹き飛びますね。
嬉しいですよね。あと、このちょっと前ですけど、週末、
はい、
チャッタ祭りでは中継されてましたね、は
い、花火大会。そうなんです、3時間生中継というね、これも初めての、どうなることかと思いながら、まあ、終わってみればあっという間だったんですけどね、
は
い、
どうでした？
まずね、この特等席で見させていただいて、一番いい場所で、実際私舞鶴住んでても、その、あの場所に行って見るってことが、まあ、つい億劫でね、人も多そうだし、
うんうんうん、そうですね、う
ん、ってなっちゃうんで、まあ、家から見える範囲でいいかっていう感じだったんですが、もう今回は一番いい本部席の横で見させていただいて。
このチャッター、ね、祭りの放送聞いてくださった方もいらっしゃったかと思うんですが、
そうですね、まあ、花火を見てない方にもこう、ね、はい、ちょっとでもこう雰囲気が伝わってたらいいなと思うんですけれどもね、音だけなんでなかなか難しいとは思うんですが、
いやいやいや、もうおなじみの高橋さんという方もいらっしゃれば、今日今初めてこの声を聞かれた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、
ええ、
まあ、なんとも聞きやすい、そしてなんでしょうね、めっちゃうまいでしょ言われるでしょ
まあまあ正直言われますけれども
そうそう、ちょっとね、その辺の秘密も、はい、私自身も高橋さんとはまあ付き合いが長いんですけれども、長くないか、
意外とね、長い気がしてますけどね。
まだ3年くらい、ま、
3年なります。え、
あれ
だって去年の多分、うん、 あの、あ、FM の始まる時だから多分まだ、はい、ちょうど1年ちょっと1年半ぐらいだと思います。
本当ですか。まあそんなこんなの私たちのトークがあの弾みましてですね前半戦が終わろうとしておりますがまたあの高橋さんのこの、 あの素顔にいろいろと迫っていきたいと思いますので引き続きお聞きいただきたいと思いますが一旦お知らせを挟みます、はい、さてナナコチャットラジオ時刻は3時16分を回っております。今日は私どもの仲間といいますかね、はい、ゲストとして、パーソナリティの高橋啓太さんにお越しいただいてます。高橋さん引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いやちょっとねこれ時間が足りるか心配になってきたんです
け
ど喋りすぎてますね、はい、あの高橋さんのこの、はい、いわゆる私初めて高橋さんの喋り声聞いた時にね、
はい、
NHK のアナウンサーみたいって正直思ったんですよ。
あ、はい、
言われます。
まあね NHK っぽいっていうのはなんか言われますね。
ですよね、こんな話し方になったのはいつからですか、
うん、っていうルーツをねちょうど昨日、
はい、
まあ、昔のですね自分のうちのホームビデオを見てましたら、まあ、多分13、14、中学生ぐらいの時に、まあ、自分でニュース番組っぽいものを自分で三脚で自分セルフ撮影してる映像がありまして、で多分うちが結構、まあね、NHK のニュースなんかをよく朝でもかかってるような感じだったので、
はい、
もうついつい耳に入ってきてて、
うん、
で、まあ、なんかやっぱり興味を持ったんでしょうね。それを真似してみたくなってそういうものを作ってたんだと思うんですね。で、まあ、そこから自然とやっぱり真似っていうのはね、大きいんだと思いますよね。
そうですね、
で結構だからその基礎的な部分っていうのがもうそこで今から思うと身についてたのかなというふうに思いますね。
私あの高橋さんが高校で放送部だっていうのは、はい、あの昨日まで存じておりましてね、そこであの基礎が培われたんだと思ってたんですよ。
うん、
そしたらおっしゃってたそのホームビデオの映像私もちょっと見せていただいたら、
はい、
いやいやいやもうこの時に出来上がってるやんって思ったんですよね。やっぱりこう耳で聞いて
そうですね
ずっと聞いてはったからですかね。
そうなんでしょうね。
うーん、
ですのでその放送部に入ったっていうのも、もう最初から入ろうって決めてて、
うん、
もうだから中学校の頃から、
はい、
あの放送部に入りたいっていうのがあって、私あの東舞鶴に住んでるんですけども、まあ、当時東舞鶴からだと、まあ、大半の人はね東校に行ってたんですけど、まあ、やっぱり私は放送部に入りたい、放送部がすごく西舞鶴優秀だって当時ね話があって、であの西舞鶴に、まあ、ちょっとねあの実は電車好きで電車に乗りたいっていうのもちょっとあったんですけども
なるほど、そんな側面も、
まあ、そういうことで放送部に入ることになりました。
はい、でも放送部に最初新人として、ね、1年生で入った時も、
はい、
大型新人だって言われませんでした。やっぱり
いやそんな感じはね意外と最初はねそれほどでもないと言いますか。
でも放送部ってそれこそあの、はい、夏のね野球の甲子園みたいに全国コンクールみたいなのがあるんですよね。
はい、そうですね、はい、あのまあ、始まるのが2大会からなんですけれども、はい、あの自分でこう原稿を書いて、それを発表してあの審査されて、で全国大会、まあ、最終目指すところはあの紅白をやっている NHK ホールのステージを目指してみんな頑張るわけなんですね。
高橋さんちなみに、
はい、
あの府大会とか全国大会っていうような出場経験は、は
い、そうですね、はい、京都府大会あのそう一あの今ね大型新人っていう話ありましたが、実は1年生の時にはですね、はい、あの部員数がめちゃくちゃ多い時だったんですよね。で部内選考で、はい、ダメだったんですよ。
本当ですか。それなんかちょっと上下関係
まあいろいろあって、まあ、で2年生で初めて出まして、
はい、
で、2年生で、府大会、まあ、アナウンス部門というところで2位に入りました。
すごい、
はい、6位までが全国出場、まあ、割と広いんですよね枠としてはね。
でも2位だったんですか。
はい、
2年生で。
そうなんですよ。
へえ、すごい。
で1回目の全国出場で、そこでは、まあはい、全国に行くと最初だから各都道府県6人ずつなんで、だいたい300人ぐらいがね、
はい、
集まってきて、でその次に進めるのが次は60人に絞るんですけど、まあ、そこには進めなくって、で次3年生の時に、
はい、
京都府大会で まあ、おかげさまで1位を。
おお、そこちょっと大きな声で言いません。
いやいやいや、そんなね、まだ自慢してるよって言われる
んで。いやいやいや、もうこれは自慢してください。
はい、まあ、はい、京都府大会で1位になりまして
、すごい。
で全国大会、まあ、やっぱり次を目指すところはまずその60人に入ろうと、全国でも、うんうん、で、まあ、60人に、はい、全国で残りまして、
お、
はい、で60人からさらに次の10人に残ると、
はい、
あの NHK ホールのステージに立てるわけですが、まあ、そこまでは惜しくも及ばずというところだったわけですね。
でも西高放送部としてはかなりの快挙だったんじゃないですか。はい、
そうですね、60人に残ったのが私の知る限り、私の後にもう少し後にですね、1人、はい、いるんですけれども、なかなかこの60人に残るのも、
うん、
まあ、難しいのかな。
いや、で指導とかもね、今時々
そうですね、
行かれたりしてるんですか。
はい、まあ、高校卒業してからもうほぼ毎年、呼んでいただいてまして。
いや、そりゃもう先輩
すごい。ちょっと最近ね、伸び悩んでるんで、なかなか私ももう悩んでるところなんですよね。やっぱり自分がするのと、ね、うん、教えるのとって
そうですね、
違うので難しいところも あるんですよね。
実はその高橋さんが3年生の時ですかね、これ出られた1分半の自分で作った原稿っていうのがあるんですよね。でそれってなんか今でも覚えてらっしゃるって。
覚えてるんですよ、丸暗記してるんですよ。もう不思議なぐらいスラスラ出てくるんですよね、これ。
ちょっとそれ生放送で聞かせてもらってもいいですか、
はい、
今から。
はい、ではちょっと恥ずかしながら披露させてい
ただきます。お願いします。
皆さんは先生が授業をするのに必要なものといえば何を思い浮かべますか。教科書にチョーク、出席簿といったところでしょうか。しかし世界史担当の足立隆先生にはちょっと変わった必需品があります。それはセンス。センスがないと授業ができないともおっしゃいます。実はこの足立先生、落語家というもう一つの顔があります。先生は大学時代、桂米朝さんの落語を聞いて体が震え、落語に目覚めました。それをきっかけに落語の研究を始め、今ではプロにも引けを取らない落語を校内では文化祭、また郊外でも老人ホームなど様々な場所で披露されています。そして授業もその得意な喋りでテンポよく進んでいきます。偶然にも先生は家の家紋もセンスだそうで、そのセンスを持っているだけあってセンスの良い授業だと生徒からも好評です。最近どちらが本業かわからなくなってきたという足立先生、今日もセンスを持った先生の名調子が教室に響いています。
おー、すごい、
という原稿なんですね。
ちょっとね、ユーモアも交えた感じで、
はい、ダジャレを入れたのは私の聞く限りは、はい、知る限りは初めてなんですが、まあ、裏事情を言いますと、ちょっとこのネタはうちの母親から拝借をいたしました。
あら、お母様から
これ入れたらどうとか言って言われて、あ、それいただきと。
お母さん素晴らしい、うん、もしかしたらそこがね60人に残る
それはどうなのか分かりませんが、
皆さん聞いていただいて分かったと思うんですけど、そのね、高橋さんってすごくいいお声をされてるんですけど、それ以上に話すテンポ、間、そして滑舌、これがねやっぱりすごい聞きやすいなって私改めて思いました、
うん、いえいえ。
それってやっぱりずっとこう NHK のニュースをお家でご覧になってたっていうところも大きいんでしょうか。
そうですね、やっぱり聞いてこうね、癖になってるっていうのはあるのかもしれないですけれどもね。
せっかくですので、リスナーの皆さんにね、ワンポイント簡単にできるこの上手な話し方、はいはい、聞きやすい話し方のポイントをちょっと伝授いただけませんか。
そうですね、まあ、主にやっぱり私はまあ原稿読みがね、まあ、得意といいますか好きなんですけども、で原稿読みが苦手だっていう方もね結構多いと思うんですけれども、で何がやっぱりおかしいのかなって思うと、そのフリートークでできてることが原稿になるとできなくなる、はい、自然じゃなくなって不自然になっちゃうんですよね、
うんうんうん、
でまずその書かれた言葉を一旦話し言葉に直してみて、人にこれを話すとしたらどんな風に話すかなっていうのを、カチッと書かれた文章をそれでね、こうなってこうなったんだよっていう風にまずちょっと砕けて言ってみると、あ、ここは強く言うなとか、あ、ここはこんな普通間を取らないよねとか、あ、ここはそんなさらっと流すとこだよねっていうのがこう自然に分かってくるんですよね。そういう風にすると 原稿が自然に読めるんじゃないかなと思うんですよね。
でも分かります、そのねフリーで喋ってるとすごくこう伝わるのに、原稿を読んだ途端になんかもう読んでる感が満載になるってやっぱりありがちですよね。
そうなんですよね、
そっか、高橋さんが原稿を読んでてでもちゃんとこう私たちに伝わってくるっていうのはそういう一旦置き換えてみて、こう聞き手の立場に立ってみる、でもねちょっと私これぶっちゃけますけど、私いつも高橋さんの後に放送入るんですよね、そうするとニュース原稿だったりとか、あの天気予報の原稿が全部置いてあるんですよ、でもあの一切こうメモ書きなんていうのここで切るとか、ここで私はすごく書き込むんですね、書いてないですよね。
そうですね、
めっちゃ綺麗な原稿ですよねいつも、どうして、
まあ、意外と面倒くさいっていうのも実はあったりもするんですけども、どうしてでしょうかね。でもあのなんて言うんですかね、聞く人もそれって初めて聞くことなんですよね。で私も逆に新鮮に、あ逆考えながら、あどういう意味なのかなって考えながら読んでた方が、伝わりやすい部分もあるのかなというのは、
なるほど、下読みをしてしまうと分かった感じで読んでしまう、それはでもですねちょっと高度だな、いつもすごいなと思って、見てるんですけどね、
あとはもうね、話し方というよりも勉強になってくると思うんですけど、もうやっぱり中身、意味が分からずに読んでるとっていうの、私もそんな偉そうに言えないんですけど、時事ネタとか本当にねもうやっぱり勉強しとかないと、自分が分かってないことをね人にっていうのは、なかなかできないことですもんね。
いや本当そうですよね、あの高橋さんの読むニュースとか天気予報って本当に素晴らしいんですけど、またもう一つこの高橋さんの朝の番組の楽しみとしては、選曲かけられる、音楽が独特なんですよ、
マニアックってよく言われますけれども
そんな高橋さんが今日この番組でぜひかけたいとおっしゃっていただいた曲があるので、これからあの高橋さんに曲紹介をしていただいておかけしたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、私がもうそれこそ10年ほど10年以上ハマっております沖縄の歌姫夏川りみさんの歌なんですけれども、あの夏川りみさんっていうとねしっとりした感じの曲のイメージが多いと思うんですが、ちょっとこの曲は、タイプが違うんです。お聴きいただきたいと思います。とことわの歌。
さあということで今日も3時からお届けをしております七子チャットラジオ。今日のゲストは私たち FM 舞鶴のパーソナリティ仲間の高橋啓太さんにいろいろとお話を聞いてまいりましたが、高橋さん、このまず夏川りみさんの曲なんですが、あごめんなさい一言言っとかないと、あのですね実は私高橋さんからのリクエスト曲を一曲間違えて押しましてね、自然に変わったの分かりました。これは高橋さんが急いでこっちに来てですね、あのご自身の技クロスフェードという技を使ってあの綺麗にフォローしていただきました。申し訳ありませんでした。
いえいえ、あの私もあの同じようなことで間違えた時はこの技を使って朝使っております
お勉強になりました
いえいえいえ
ということです
いやそんな使わない方が一番なんですが
いやいやいや時々やっちゃうんですよ ね、 あの高橋さんこの夏川りみさんとってもファンでいらっしゃるということで。
そうですね、昨年の8月舞鶴にも来られまして、行かれた方もいらっしゃるかと思うんですが、私ももちろん行きまして、それからちょっと行けてないんですが、その昨年の8月でコンサートに行った回数が、54回目を迎えましてですね。
え、高橋さんいくつでしたっけ。
一応あの31になったんですけれども。
54回ですか。
ここ 10年ぐらいでですね。
いや
意外と少ないでしょ。
本当ですか。もうめっちゃ好きなんですね。
そうなんです、きっかけはですね、2001年、NHK であの朝ドラチュラさんというね、国中涼子さんの主演のドラマが放送されて、そこから沖縄っていいなって、沖縄の音楽いろいろ聞くようになって、この名前がちょうど灘草草がね、流行り始めた頃で、でも早速チケット取ってコンサートに行ってもうハマって、 あのファン仲間もできたりしてね、で一緒に行こうって言われるとどんどんもうね一緒についてあの車に便乗させてもらったりとかしていくうちに、特に大学時代はあの時間があるのでね、回数を一番多い年では年間20回行った年もありまして、
20回、
はい、
一番遠いところだとどのあたりまで？
一番遠いところは南は、熊本、北は岩手ぐらいですかね。まあとあの石垣島がねこの夏川りみさん出身地ということで、はい、あのそこでコンサートはないんですけど、あの石垣島にですね夏川りみさんのご家族がやってらっしゃるスナックがあるんですよ。
へ、
もう妹さんなんか本当そっくりで、
あ、そうなんですか。
ファンが集まる聖地みたいになってて、まあ、そこももちろん 2、3回かな行ったりしております。
なるほど。なんかそのねお好きな歌手の方が他にもきっといらっしゃると思うんですけど、結構ハマっちゃうタイプなんですか？
そうですね、うん、でそうそう、さっき高校時代で、ね、話が止まっちゃいましたけど、その後ね大学に入ってからも実はまあずっといろんな、もう本当は曲アナを目指してですね、
あ
の就職活動全国行脚してまして、でちょうど、まあ、夏川りみさんのコンサートと絡めるところは絡めつつというね、うまくできてるんですね。さらに私電車もさっき好きだって言ったんですけど、旅行するのも好きなんで、だから、ね、遠くへこうアナウンサー受験しに行って、その帰りにうまくスケジュールにコンサートも組み込んで帰ってきてみたいな、まあ、そんな大学生活を送っておりました。
へえ、そっか、アナウンサーを目指してらっしゃったんですね。
そうですね。でまあ、なかなか、ね、難しい、ね、世界ではあるので、まあ、結果的にしばらくは全然違う職業にも、ね、ついてましたが、今こうしてまた、
そうですよね、
もう本当感慨深いですね。
どうですか、初めてこのラジオの放送された時のなんか気持ちって覚えてらっしゃいます？
もう結構舞い上がっちゃってたところもありますけども、この間花火でちょっと思いましたね。1年前この状況が想像できなかったなと思って、も
う、
もうなんて表現したらいいか分からないんですけども、本当に何とも言えない気持ちでしたね、あの時は。まさか私がこんな花火の中継をラジオでしてるなんてっていうのがね。
いやでもね、まさに私天職だと思います。
ありがとうございます。
そんな高橋さんが、
はい、
やっぱり大事にされていること、これまでもそしてこれからも大事にされていることということで、この番組恒例、これが私の生きる道、ここで発表していただきます。お願いします、
はい、
これをじゃあ高橋さんから、
はい、言葉を大切に伝える。
わ、これは、
まあ、そのままといえばそのままなんですけれども、私、まあ、こういうことを、ね、し始めてから、言葉って本当に面白いなっていうのと奥深いなってっていうのが思うようになってきて、本当いろいろね言葉も変化して、
はい、
例えば一つ例挙げますとね、
はい、
こうおかわりが自由のとんかつ屋さんとか行ってね、
あるある、
キャベツのおかわりもう大丈夫ですかって聞かれる、どう思います？
キャベツのおかわりもう大丈夫ですか？
でもね、大丈夫って言葉ってもともとは、
うん、
例えば病気の人とかね、怪我した人に、あ、大丈夫ですかっていう、これがもともとの大丈夫だと思うんですよ。今ね、いらないですか、いりませんかっていうか、そういう感じで、これって昔はこんな言い方って多分しなかったんだろうなって思うんですよね。やばいでも意味が変わってきましたしね。
やばいっていう言葉はねちょっとなんかドキドキ使っちゃいますけど、あまりあれですね。
まあそういう風にね、まあ、変化するのも仕方ないことなんですけど、でもやっぱり守るべきところというかね、しっかりこう、やっぱりこういう仕事をする限りは気をつけていかないといけないなっていうのは思ってますね。
本来のその言葉が持つ意味っていうのをね、大事にしながら私たちも届けていく必要がありますね。
ね、やっぱりさまざまな年代の方が聞いていらっしゃるっていうのもありますので、流行りに流されずに、やっていかなきゃいけないなと思いますね。
いやちょっと改めてね、この神髄みたいな、私たちその話す仕事、届ける仕事をしていますから、神髄みたいなところに触れた気がしたんですけれども、高橋さんから、はい、この3時台今日ななこチャットラジオお聞きのかリスナーの方に、
はい、
もう一度何かメッセージありましたら最後お願いいたします。
あ、はいはい、冒頭にも申し上げましたが、私は、朝7時からと8時から、もう本当に早い時間なんですが、月曜日から水曜日まで2時間生放送をお送りしております。朝ね、出勤前などにお役に立つ情報を、どんどんお届けしていきたいと思っておりますので、 ぜひあのお時間ありましたら聞いていただければと思います。
はい、ということで、本当に聞いていて聞きやすい、そして分かりやすい、心地いいというのがもう3拍子揃った高橋さんなんですけれども、あの朝の番組あのかけられる曲もね、はい、あのとってもちょっと特徴的ですので届けていきましょうか。
はい、
先ほどの夏川りみさんもそうなんですけど、はい、この後あのおかけする曲っていうのもね、はい、高橋さん一押しのアーティストさんなので、こちらのじゃあ曲紹介、アーティストさん紹介をたっぷりとお願いいたします。
はい、続いてご紹介するのは新妻聖子さんという方ですね。ミュージカル女優の方で、この方もね、その本格的に歌の勉強を全然されないうちに、オーディションなんと5000倍のオーディションを突破されて、レ・ミゼラブルというミュージカルのヒロインに選ばれました。最近少しずつね、このミュージカルから、まあね、一般的なテレビの番組、あのコメンテーターなどでも出られるようになってきて、目にするされた方もいらっしゃるかもしれません。はい、私ももう本当に応援してる方です。では、その新妻聖子さんの歌で、ミュージカルレ・ミゼラブルから I dreamed a dream。
さあ、ということで3時からお届けをしてきました今日のナナコチャッタラジオ、いかがでしたでしょうか。ゲストは今日はちょっと変わった思考で、こちらの FM マイスルのパーソナリティ、7時台の、モーニングブリーズ、8時台の朝ナビマイスルを担当している朝の顔ならぬ朝の声、高橋啓太さんに、ゲストとしてお越しいただいてお話を伺いました。まあ、私も高橋さんとはこの開局前からあのプレ番組をね一緒にずっとやってきまして、よくよく知っているつもりではいたんですけれども、改めてこうやってお話を伺うと、あ、なるほどな、小さい頃から NHK のニュース番組をずっと見ていて、そして自分もやってみたいと思って高校で放送部に入って全国コンクールに出場してね、そして局アナを目指して頑張った時期もあり、また一旦社会に出て全く違う仕事をした時期もあって、いろんなことが巡り巡って、そして今この舞鶴の朝の声としてパーソナリティをされているというね。いやー、聞けてよかった。皆さんもぜひね、またこの3時台よくお聞きいただいている方は、朝の番組はどうでしょうね、聞いてらっしゃる方どうかわからないんですが、月曜日火曜日水曜日の朝の7時と8時の1時間番組、まあ、合計2時間、7時から9時ぐらいまで高橋さん、出演されてますのでね、ぜひ聞いていただくと、本当聞いてるだけで自分も上手になっちゃうかもって私も思ったりするんですけどね、ぜひお聞きいただきたいと思います。また私も一緒にやってるんですが、週末土日の赤レンガラジオ、これは収録番組なんですが、土曜日日曜日の朝9時そして11時台から30分、合計4回のリピート放送で赤レンガラジオも高橋さん、出演されてますのでね、そちらも合わせてお聞きください。ということで今日もお届けしてまいりましたナナコチャッタラジオ、私はあと、来週月曜日にまたお会いするかと思います。そしてこの後の FM 舞鶴の番組はプレミアム京都ということで、キャッチー船戸さん、音楽大好き薬剤師キャッチー船戸さんの番組です。さっき船戸さんが話してて、いや僕この後に喋るのプレッシャーとか言っておっしゃってましたけど、全然いつもの感じで、すごく役立つ情報を届けてくださると思うので、皆さんお聞きのチャンネル FM 舞鶴の番組を引き続きお楽しみいただきたいと思います。ということで今日もナナコチャッタラジオ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日火曜日の担当は私カオリンでした。それではまた来週お会いしましょう。